皆さんこんにちは。フルポテゴルフメソッドの国枝です。本日はデイリーゴルフインスピレーションとイメージコースレッスンとステートコーチングを3つ合わせたような感じになると思います。理由は、前回に引き続きたるきプロにご登場いただいてるからです。パチパチパチパチ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ごめんなさい、ちょっと変でしたね今ね。
いやいや最高です。
はい、今日もゴルフの話聞いていきたいんですけども、今回は、日本プロゴルフ協会 A 級ティーチングプロのたるき高木プロに、ゲストとしてご出演していただいております。たるきさんは、ゴルフクラブに関しての知識がとても深いと思うんですけども、ゴルフクラブの選び方ってすごい難しいと思うんですね。
はい。
で、例えば僕ゴルフクラブの選び方によって上達スピードがめちゃくちゃ遅くなってる人がいると思うんですけども、はい、それについてちょっと意見をちょっとお伺いしたいんですけどもよろしいですか？
あ、わかりました。
はい、お願いいたします。
はい、ザックバランで、あまりこと細かくは申しませんが、ゴルフクラブによってやっぱりこう選んだものによってこううまくいかなかったりすることはあるかもしれませんね。やっぱりこう自分に合ったクラブを選ぶっていうのがとっても大事じゃないですか。ですからそのクラブを選ぶこととあと自分のゴルフの師匠を選ぶことっていうことがとっても大事じゃないですか。
クラブを選ぶことと師匠を選ぶことが大事
という、はい、
じゃあまずそのクラブを選ぶことって話を聞きたいんですけど、
はい、
なんか僕初心者のクラブ、初心者、一般的に初心者用っていうふうに言われてるクラブがえらく扱いにくい気がするんですね。
はい。
でそれはなんかどこフェース向いてるか分かんないっていうふうに感じる時があるんですけど、
はい、
それって何が原因だと思いますか？
やっぱり一概には言えませんが、とってもこうクラブヘッドが軽いクラブがあるんだと思うんです。で、
ヘッドバランスが軽いってことですね。
そうです、ヘッドバランスが軽い、もしくはヘッド重量が軽いっていう、
はい、
もうそもそも論になっちゃうんです。ヘッド重量が軽いっていうことはこうボールに対するエネルギー、こうカロリーをかけるときに、その質量がかけれないっていうことですから、ですからそのなかなかボールに力が伝わらないで、伝わらないのをスイングスピードで伝えようとしてもなかなか安定しないっていうことがあると思いますんで、そこに対してはちょっと難しいことがあるかもしれませんね。で、はい、それは初心者用の方のクラブだけじゃなくて中級者用、上級者用の方のクラブでもあられるかもしれませんね。
あ、なるほど、ありがとうございます。あとシャフトの硬さなんですけど、僕今X100 のツアーイシューっていうモデルを使ってて、正直冬場になると結構しんどいんですけど、でも一応僕トレーニングやってるんですね、これでも。で、レッスンとかもいろんな見てるとですね、結構みんなオーバースペックなシャフト、硬すぎるシャフトを使ってるような傾向がすごい多いと思うんですけども、たるきさんからするとそれどんな風に感じてますか？
いや、オーバースペックのクラブを使ってらっしゃる方もただいらっしゃると思います。特に、レッスン中ご指導させていただいている時に感じるのですが、冬気温が下がってきた時に硬いシャフト、もしくはヘッドバランスが軽いクラブを使いの方は顕著に現れやすくなると思います。どういうカットかと申しますと、ピッチングとか9番アイアンではこうそこそこの感覚で触れてても、5番アイアン、6番アイアンをお持ちいただいたときに打たれてペチッとかピチッとかって言い始めたときっていうのは注意が必要ですね。同じピッチングと振ってるのにボールが飛んでいかないなっていう風になってきてるときには、ちょっとこうクラブにその原因が帰するときが 期するところがあると思いますんで、うん、
それもやっぱヘッドバランスが軽いとかシャフトが硬すぎるとか
そういう、そういうことですね。で、そうですね、ピッチングとかは ロフト面がたくさんあるのはなんとかこうボールが持っていけれるんですけど、うん、ロフトが立ってるクラブでこう同じようにスイングした時にこうダウンスイングでタイミングが取りにくいとか、
うん、
クラブがこう振ってる感覚があんまりこうしないなっていう時なんかはちょっとこうスイング以外のところに問題点がある可能性がありますんで、
うんうん、
あの何かこうそういうところのアドバイスができるとまたその方が少し楽にスイングしていただけることも可能になるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。あと方向性っていうテーマで言うと、まあ、僕たるきさんに、まあ、スイング見てもらいながらラウンドとかよくするんですけども、それでここ3年ぐらいの劇的な変化は、僕は昔ドローヒッターでフックの癖が結構強かったんですね。左に引っ掛けるっていうミスが多かったんですけど、最近はほぼその悩みがなくなりました。なんでかっていうと、左に飛ぶ理由が自分の中でもほぼ 100% 分かったんですね。それはもちろんそのスイング軌道とかフェースの面の話なんですけども、まあ、そのフェース面を感じながら振るっていうことがまず一つ、まあ、ヒントとして、まあ、言えるんですけど、まあ、詳しい話は今後、まあ、その全員にっていうよりはちょっとクローズのコミュニティに対してちょっと発信していこうかなっていうふうに思ってるんですけど、そのフェースのコントロールとかフェースの向きっていう話をさせてもらうと、ゴルフクラブの要素ってすごく大きいんじゃないかなと思うんですね。
大きいですね。
でそれで、まあ、僕あのたるきさんをなぜこうやって登場してもらってるかっていうと、シャフトを何回もこう抜き差ししてもらって、まあ、ヘッド変えたりとかですね、でグリップ変えたりとかしてもらって、はいはい、それでやっぱクラブをだいぶテストさせてもらったんですよ。そしたらやっぱりショットの精度っていうのが明らかに変わったので、
はい、
これはぜひこの一般的にあんま出てない情報とかもあると思いますから、ちょっとシェア簡単にしてほしいなと思うんですけど、
はい、
方向性が悪いとか、あと初心者が絶対使っちゃいけないフェースの向きとかいろいろあればもし教えてください。
ですね、初心者の方に使っていただきたくないクラブですか。まずはそうですね、初心者の方に使っていただきたくないという、やっぱりある程度ヘッドの重さが感じやすいクラブを使っていただくのが一番ベストだと思います。
あ、やっぱりそこのバランス
ですね、はいはい、ヘッドバランスがしっかり効いてるクラブっていうのがこういいですね。あと難しいですね、もう僕なんかはこうご指導させていただくときにやっぱりもう構えたら長く経験してると、あ、これ打ちにくいだろうなっていうのはなんとなくビビッとくるところがあると思うんですけど、
うん、
なんでしょうかね。でもどうですかね。
でも大体あれですよね、たぬきさんすごいなと思うのは、まあ僕のレベルの人とか、あと結構このフルボディメソッド80切りたいっていう目標とかパワープレイっていう目標、結構レベル高い方が結構読者さんが多いんですけど、正直、
はい、
あのそういう方で正直たるきさんのとこ来てもらってスイング見てもらいながらこうやって打ったらいいよって言ったら、多分大体スイングシャフトの特性とか分かりますよね。
分かります。
ちょっと分かりますよね、
はい、
あの明らかに、あのなんで僕たるきさんを紹介してるかっていうと、クラフトマンの仕事ができる上にスイングが見れるからなんです。残念ながら僕は手が不器用なので、あのゴルフクラブ触るのはもう致命的にやりたくないですね。もう絵描くのと、うん、もう致命的にダメなんでなので、あのクラブに関してはもうたぬきさんに全部任せてます。で実際自分 の生徒さんとかでも、クラブに関してはやってもらった方がいいなって方結構いらっしゃるので、あのこれ聞いてる音声の方でもし真剣に、もし名古屋とかまで来れる方がいらっしゃるんであれば、一回僕の方に問い合わせていただければ、たるきさんにクラブ調整やってもらおうと思うんで。
ありがとうございます。
どういうクラブとか作れますか、たるきさん。ちなみに、
いや、もうなんていうんですかね、
まあドライバーからフェアウェイウッド、UTT、アイアンパター全部できます
か。クラブはもうもちろんなんで、やっぱり何でもそうなんですが、長く使っていただけて、
うん、
こう 愛着があるものを作りたいなっていう、作り、があるものを、愛着が湧くものっていうんですかね、そういう大事にできるものを手にしていただけると一番いいかなと思いますね。
確かにゴルフクラブってやっぱりもう自分の相棒なので、やっぱり自分が打ちたい球をこう打つためには、やっぱりそのクラブがね、やっぱり思い通り動いてもらうっていうことが大事だと思うんで、まあ、特にゴルフはスポーツの中でも道具を使うゲームですから、道具がやっぱり一番大事かなっていうふうに思います。
そうですね、あの特に一人でこうティーグラウンド立ってグリーンまで打っていきますから、他に頼れるものはありませんので、もう自分の体と気持ちと脳とゴルフクラブですからね、フルにそれを使っていかないといけませんので、大事にこう信用できるというか、信頼できるというかを持ってらっしゃる方の方がいいですよね。はい、
なるほど。まあそれがいいクラブの条件っていう話だと思うんですけど、まあ、たるきさんさっきいい師匠って話もされたと思うんですね。
はい、
でまあ、まあ、なんですかね、いろんな先生いらっしゃると思うんですけども、はい、たるきさんがまあその一人だけじゃなくていろんな先生から学ばれたと思うんですけど、
はい、
まあ、どんな、まあ、エピソードとか、まあ、これはとても大事だったなと、まあ、自分も意識していることとか、まあ、大事だったなって感じることがあれば教えてください。
いろんな、もう本当にたくさんのとってもいい師匠に僕は恵まれて、何が一番恵まれたっていうのは、もう人との出会いは僕がとっても恵まれてるところなので、でちっちゃい頃に教えていただいた、僕の地元の、プロの方なんですが、その方に教えていただいたことで、頑張らないように頑張るのが難しいんだよっていう言葉がすごく印象に残ってますね。
なるほど、はい、よく大事に言いますね、頑張るように頑張るってね。
そうですね、それ難しいんですよね、頑張りすぎてもうこう気持ちだけが前に行ったり、
こうあります
よね。もうバーディーが取りたい欲望に駆られて突っ込んでいくとかでもなんて言うんですかね、そこって難しいですよね。
それはとてもいい教えですね、まあ、全部に、ね、影響あると思うんですけど、他ありますか？
他ですか、あとはですね、やっぱり、立ち振る舞いっていうところじゃないですかね、はい、そこはすごく感じますよね。やっぱり自分としてはかっこよくっていうところをこう頑張って追い求めてまして、
はい、
ですから歩き姿勢、ゴルフの構え方、もしくはお洋服でもそうですね、やっぱりこうかっこいい、でこう品があるというんですか、そういうところがこうゴルフスイングもそれ大事なところだと思うんです。もちろんよく飛ぶとか目標に向かってこうバシッてこう飛ぶっていうことは大事なんですけど、かっこいいスイングとかがいいなと思いますね。
ですから
そういうのを見せてもらってたっていうのがやっぱり良かったですね。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、僕も先生、自分の先生がまあいるんですけども、まあ、その時にはやっぱり一番まあ、言っていた、まあ、技術的な内容はもちろん、技術的な内容で言うと、まあ、OB 打った時に笑えっていう風に言われましたし、もう一個はやっぱりもう一回回ってもらえるような人間になることが大事だと、今僕できてないですけど、もちろんそれ全て、まあ、それがやっぱりゴルファーとしてまあ一番大切なことだっていう風に教えていただいたので、なのでやっぱり例えばゴルフマナー的な話で言えば、僕はコースの保護と他者への配慮と、あとはそのプレーのスピードとかですね、そういうのがまあとても大事かなというふうに思うんで、まあ、そういうのができることを まずは目指された方がいいんじゃないかなと。でそれができる、あとは自己の能力をどこまでこう高めていけるかっていうところが、まあ、なんていうかな、ゴルフの面白さじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます、いろいろ話していただいて、いえいえ、まあ、すごいちょっと真面目な話になってしまったんですけど、
はい、
もっと適当な話してるよね、いつもね。
そうですね、適当な話
適当な話
どうぞ。
適当な話どうぞ。
はい、
なんだろうな、何が適当かな。そうやって言われると結構難しいけど、あ、そうだ、たるきさんアイアン転がしが結構好きですよね。アプローチとかね。
アプローチですか。
アプローチコロコロは僕よりたるきさんなんかコロコロするね。
いやもうそれは結構頑張ってますんで、転がしがもう全てですね僕の中で。あの、まあ、ちょっと自分の話させていただくと、
うん
うん、まずはもうパッティングっていうところがショットの基本になると思いますんで、
うんうんうん、
でそのどれだけしっかりボールをパターでショートパターでどれだけしっかりボールを強く打てるか、うんうん、強くっていうのはしっかりボールの芯をこうパターの芯で打っていけれるかっていうのがすごく大事なところだと思うんです。しかもそれにはこう体幹を使ってこう小さいストロークを打てるかどうかっていうのがすごく大事なところだと思いますんで、まあ、適当な話をしたつもりが
しっかり、まあ、しっかりした話だけど、
しっかりゴルフの話に戻ったというですね、なんとも言えない。まあでもあの、僕ゴルフが好きなんですね。
そうだね。
もう喋りたいというですね、ゴルフの話を
喋って喋って
聞いてほしいというですね。もう
体幹を使うっていうのはあれですよね、横にブレるとかそういう話じゃないですよね。
違いますね。あの、うん、ブレるとかっていうことももちろんあると思うんですが、うん、それ以上にこうボールという重みのあるものをこう、
うんうん、
押すというかこう捉えていきますんで、
うん、
そのやっぱりそのボールの質量を移動させていきますんで、
はい、
それだけやっぱり結構重いですからボールが、
ね、
はい、
あの今ちょっと聞いてて思ったんですけど、多分僕ほとんどのアマチュアの方がパターの時にボールに当たり負けしてる気がするんですね。
されてるかもしれません。
でこれちょっと表現としてわからないかもしれない。パターはボールの質量をすごく感じてうまく、まあ押すっていうか捕まえないといけないんですよ、
はい、
いいパッドを打つためには、
はいはい、
でこのパターをその捕まえるとかっていう感覚って多分80キルとかのレベルじゃないと多分分かんないと思うんですよ、
はいはい、
その、はい、多分パターって一番簡単に見えるんですけど、多分一番練習量と時間が必要なものじゃないですか、
はい、パターがあの募集をさせてて思うんですが、あのお客様でショットの練習はすごく頻度下がれるんですが、パターことパターに関してはあんまりこう練習にこうなんていうんですか、練習したいというか、そのパターの重要性をあまりこう、
そうですね、あんまり感じてると思うんですけど、構造してやってないなって感じしますね。
そうですね、もうあのでまああのパターは OB 打たないからとかっていうあの気持ちで行かれると思うんですが、でもパッティングでこう
確かに
ショットのリズムもしくは全て掴んでいきますんで、ですからやっぱりパッティングの練習っていうのはでもうあのショットの基本の深い部分が全てパターの打ち方に入ってますんで、その方のパターの打ち方がショットの打ち方となってますんで、インパクト感覚になってますんで、
確か
に、ですから技術論は別としてパッティングのスタイル見たらどうやってショット打ってるかなっていうのはほぼ想像がつきます
ので、そうですね、ほぼがパターのアドレスと打ち方でショットの力が大体わかりますね。
わかりますね。
であの結構この僕の講座は、まあ、初心者の人はあんま聞いてないです、正直言って。本当にスコア目標がある方が多くて、
はい、
パワープレーとか75切りたいっていう目標の方が多いんですけど、
はい、
まあパターの練習なしで、
はい、
パターの練習ってもうあれですもんね、ちょっとスタート前に転がすとかじゃ絶対無理ですよね、パワープレーとか。
そうですね、パターは毎日持っていただいて球転がしていただいていいと思います。
はい、
はい、
もうそれぐらいやっていかないと多分そのパワープレイで回るって口で簡単に言います、多分出ないと思うんですよ。
いやちょっとそうですね、パッティングに関しては、まあパッティング以外もそうなんですが、やっぱり練習量が必要になりますね。で、1メートルのパターの練習していただければ もうそれだけでも毎日ですよ、あのかなり感覚は変わられると思いますんで。
そうですよ、はい、てか今ごめんなさい、あの全然適当じゃないです会話が。
あ、そうですか。失礼しました。
あのいつもこんな感じになるね結局ね。
いやもう
結局ゴルフは僕らゴルフバカなんだと思うんですよ。
いや根が真面目、
根が真面目
ですから血が出ちゃった。もう真面目な字が出ちゃって、もうい
やいや根が真面目なのかな。
根が真面目、
ただ頭の中でボール転がってるだけじゃないかなと思う。
いやもう頭の中にゴルフしかないというですね。
どうやってゴルフがいっぱいできるかなっていうの。
そうですね、
だってもうあれだよね、さっきのパターの話とつながるけど、
はい、
学生時代たるきさんね、僕がアルバイトしてたゴルフ場にねパターだけしに来てたもんね。片道何分もかかるのね。
いや1時間ぐらいかかるんですけど、とってもいいグリーンのコースで、
片道1時間かけてパターして、パターだけ4時間ぐらいでしたもんね。
そうです、もうパターの練習っていうのがすごい大事ですし、
うんうん
うん、やっぱりそのこう傾斜のイメージ掴んだり、こうボールの転がるスピードと傾斜に対するそういうイメージを掴むっていうのは、スライスを打つとかアイアンでフックを打つとかってそういうイメージとか全部につながってくると思うんです。三次元的なものを解釈してこうその何もこう下に線が引いてないところをやらないといけませんので、自分の頭の中のイメージとかを作るのにはやっぱりパッティングの練習っていうのはそういう意味でも必要になられると思いますので。
だからそのそういうことをやってるんですね。僕もその半日パターンの練習とかをやってるし、ホームセンターに行ってランタンを買ってきて夜のパターグリーンをでこう転がして、もう何にも役に立ってないですけど、なんだかな、そういうこと やろうとすること自体が多分役に立ってると思うんですよ。
そのガッツがすごいですね。
なんかもうなんかラインとか見えないんだけど転がすみたいな練習とかね。
でもあの ありますね。もう本当にあの真っ暗の中で本当にあの
本当真っ暗だ
もん。真っ暗の中で やったことあります。それ僕もあります。あのもう電気なんかどこにもついてないグリーンの上でボール転がしてこう白い物質がなんか転がってるのが見えるみたいな。
ツアープロの先輩になんか聞いた、なんかそのパター上手くなりたかったらなんかグリーンの横で寝袋持って寝ろっていう風に言われて、なんか そんな話があって。
あでもそのぐらい皆さんされてますよね。
だってベンクレーションはパターを抱いて寝たっていうからね、
うん、いや本当にいやでもそれぐらいじゃないと、うん、その
だから一般的な人からするとちょっと行っちゃってるっていうか狂ってる感じぐらいで多分ちょうどいいんだよねきっとね。
いやーぐらいでないとやっぱりこうなかなかもうってやれないですよね、
うん、っていうかまあそれだけゴルフが好きなんだけどっていうところ
は。そうですね、うん、あのやっぱりこう上達したいというか、
うん、
もうその欲望が強いんでしょうね、
うん、だからこういうことを言える人っていうのが周りに多分どれだけいるかだと思うんですよ。多分練習したいんだけどってこういう会話ができる相手がいないの多分なかなかモチベーション持たないと思うん
ですよ。持たないですね。ですし、やっぱりそのやるっていう気持ちを奮い立たせて毎日やるっていう、
うんうん、やっぱり、まあ、大変ですからね。まずさっきのうまくいかないことの方が圧倒的に多いわけ
ですから。圧倒的に多いですから。ですからやっぱりそれでもやるっていうですね、その気持ちの強さっていうのを出さないとどこかまあいいやと思ってしまう時もあると思いますんで。
なるほど。そうですね、結局僕らはできないというところ
で。あ
よろしいですか。
じゃあところで適当な話をまた始めてください。
なんかないの
適当な話ですか。ルミエさんはゴルフで大事にしてることってあるんですか。
あ、ゴルフ大事でしょう。いい質問ですね。まあできるだけ自分と向き合うっていう人が話がさっきあるんですけど、大事にしてることが準備。
あ、
準備をどれだけしてるかかな。まずあとはもうそのプロセスっていうか結果を手放す。 かな。
結果を手放すとはどういう意味ですか。
だからショットするまでの決断がいい時は結果も良くなるけど、なんかその昔はなんだろうな、まあちょっと例えばスコアがいくつだったか報告しないといけない師匠以外の人がいたんで、そういうのがちょっと面倒くさかったな昔は。なんかそのなんて言えばいいのかな、どれだけ今日自分と向き合えたか、例えばわかんないですけど練習場に自分が行きたいんだけど、例えばスタート前にね、はい、例えばスタート前練習場に自分は行きたいんだけど、はい、一緒に行ってる人とかがいた時に、
はい、
ちょっと今日コーヒー飲んでかんってもし言われた時に、
はい、
自分はコーヒー飲みたいんだったらコーヒー飲むし、練習したいんだったら練習し、はい、自分をどれだけ曲げないでできたかっていうのをすごい大事にします。なんかやっぱり変に気使っちゃったりとかするときしないようにしてます、頑張って。
あ、
どっち、こう見えてかなり気を使っちゃうときあるんで、
あ、
言いたいこと言ってるように見えるかもしれない、
はいはいはい、
それがなければないほど僕はいいなっていうふうに思ってますね。
なるほどです。
だから自分の事前に決めたルーティーン通りできるだけできるかどうかとかを結構大事にしますね。だからもうスタート7分前到着することを逆算して全部動くとか、
はい、
そういうのはすごく徹底的にやってるので、多分びっくりすると思います。言ってないけどみんなには。
はい、
あとはなんだろうな、常にそのラウンドから何が学べたかを必ず振り返るようにはしてますね。
なるほど。
まあ1個でもいいところがあると思ってるんで、
うん、
課題を必ず見つけて帰る、
はい、
ってことを大事にしてます、ね、
なるほどです。
じゃないと、なんていうのかな、僕貧乏症なんで無駄にしてる感じするんですよね。なんか時間とお金とかかけてやゴルフ行ってんのに、だったらなんだろう、でなんかただ楽しかったっていうのももちろんあるんだけど、じゃあ一個でもそのなんか掴んで帰りたいなっていう気持ちはいつも思ってます。
ありがとうございます。
あ、そうです。今言われて、なんかあります、他に。
僕が質問どんどん、
はい、
インタビューはチェンジしてもよろしいですか。
はい、以上。はい、
ではここからは池上彰の方が登場したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、
では質問その2、
その2、はい、
参りたいと思います。
はい、
国谷さんにとってゴルフとは。
それ誰かにも聞かれたんだけど。
何ですか。
あ、分かった。はい、才能を発揮するゲームと自己の成長を確認するゲームです。
うわ、用意していたような答えが出てきましたね。
まあだってもう才能っていうのは、僕ボール打てる才能じゃなくて、
はい、
なんていうのかな、子供を見てるからよく分かるんですけど、ジュニアの子が、はい、なんか僕的に当てるのがなんかね無性に好きなんですよ。
ははははは。
例えば輪投げも好きだし、
はい、
フリスピーが好きなんですよ。だからフリスピーでこう的に当てるとか、あとそのカーブかけて当てるとか、バウンドさせて当てるとか、
はい、
小学生時代の時めちゃくちゃ研究してたんで、
はい、
そういうなんだろうな、なんか的を狙って当てるみたいなことが多分ねすごい好きなんですね。だからそれが多分ちっちゃい頃から好きだから、多分それ才能なんで、だからこうアプローチってこう的にこう当てられるじゃないですか。
はい、
だからもうたるきさんもよくご存知の、
はい、
まあ、たまに鬼になるアプローチ事故やりたくなった。
いやたまに鬼とかじゃなくて普通の鬼というかめちゃ鬼ですね。
そうですか。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。